聖書を拝読します。ローマの信徒への手紙10章9節から11節です。拝読します。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも主を信じる者は誰でも失望することがないと書いてあります。以上です。主イエスの名と題して宍戸牧師先生にお話を伺います。
ただいまローマの信徒への手紙10章の9節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの9節と10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。このところでは心に信じることと並んで、口で公に信仰を言い表すということが信仰生活を生きる上で大切な事柄として強調されています。でこういう聖書の言葉に出会いますと、正直に言って戸惑いを覚えるという方もいらっしゃるかもしれません。日本の社会ではキリスト者はプロテスタントとカトリックの両方合わせても人口の 1% にも満たないと言われます。明らかな少数派なんですね。ですからこの国に生きているほとんどの人たちは主イエスキリストのことを全く知らないか、あるいは知っていても名前程度の知識しかありません。で、そんな社会の中で自分がキリスト者であるということを公に言い表すということにためらいを覚えるという方もいらっしゃるのではないだろうかと思います。自分がキリスト者であると公に言い表してしまうと、例えば若い世代の方の場合には結婚や就職に差し障りが出る可能性だって場合によってはあるかもしれません。ところが聖書はここで、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのだ、そう誠にはっきりした口調で語ります。心の中で固く信じるということだけではダメなのでしょうかという問いがどこからか聞こえてきそうにも思います。しかしどうして聖書はこんなにもはっきりしたものの言い方をするのでしょうか。で、それは信仰が私たち人間の心の内の事柄ではなくて、教会という信仰者の群れの中の枝として生きる生活の事柄だからなのですが、このことを考えるために今日はまずここに述べられているイエスは主であるということを少し丁寧に考えてみたいのです。主イエスというふうに普段はまるで名前のように呼ばれることもありますが、主イエスキリストという呼び名はイエス様が主でありキリスト つまりメシアだ、救い主だという意味です。まあ、ですので、実は私たちはイエス様のことを主イエスと呼んだり、主イエスキリストと呼んだりするたびに、ここに言われているように、イエスは主であると、まあ、口で言い表しているということになります。心の中で固く信じるだけではなくて、私たちの日頃の生活の中でも、イエス様は主であると言い表しながら生活をしている。主イエスと呼ぶならばそうなるわけです。で、ただです。日頃の生活の中で、主イエスという名前を私たちが口にするときに、イエス様が主なのだという信仰の言い表しのつもりでその言葉を語っているだろうかと考えてみますと、必ずしもそうではないかもしれません。主イエス、すなわちイエス様が主であるというのは実際には何のことを言い表しているんでしょうか。聖書の中、特に旧約聖書では主という言葉が出てきますと、それは父なる神様、ヤウェのことを言い表している場合がほとんどです。旧約聖書では神様のことが主と呼ばれたり、神と呼ばれたり、その時々によっていろんなふうに呼ばれるのですが、神という言葉がヘブライ語では一般名詞なのに対して、主と書かれている場所はほとんどが固有名詞なんです。本当は、主と書かれているところには、神様の固有のお名前であるヤーウェという文字が書いてある。それがほとんどなんですが、しかし神様のお名前をこの世界の品物や人間のように呼び捨てにするということをはばかって、神様の名前が出てきたときには、名前の言葉をそのまま呼ぶのではなくて、主というふうに読むようになっているんです。で、イエス様は父なる神様と一致している等しい方ではありますけれども、しかしイエス様が主であるというのは、イエス様が父なる神ヤウェだという意味ではありません。ごく少数ですけれども、旧約聖書の中に神様の名前の固有名詞とは違う一般名詞で主という言葉が使われるところがあります。何箇所かそれはあるんですけれど、一番わかりやすいのは詩篇110編の一節です。旧約聖書の952ページです。952ページ、詩篇110篇の一節を読みします。ダビデの詩賛歌。我が主に賜った主の御言葉。私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。ここは神様がダビデの後ろ盾となってくださるという約束を語っている言葉です。そして、我が主と言われているのがダビデ王で、2番目の主が神様固有のお名前がここに書かれています。ダビデの詩という表題がありますが、これは必ずしも詩の作者がダビデ王だということではありません。この詩を書いた詩人はダビデ王に仕える部下の誰かです。ですから、我が主に賜った主の御言葉という言い方になるわけです。こんなふうに、王様として油を注がれたダビデのような立場にある人が主と呼ばれるということが、旧約聖書の時代にはありました。で、仮に、これと同じような仕方でイエス様が主ですと言われているというのであれば、主イエス、イエス様は主だと告白する人は、あのイエス様が自分にとっての王であり、そして自分はこの王、 主に従って生活するのだということを言い表していることになります。私たちにとって主イエス、イエス様が主だと言っているのは、イエス様がこの私を支配し、また保護を与えてくださる方なのだということを言い表していることになるんです。で、聖書の中での主というのはそんなふうに、父なる神様の固有の名前を直接言う代わりに主という場合と、それから自分にとっての支配者である方を言い表すために主という場合と、もともとは二通りの意味がありました。ところが、そんなふうに主という言葉を言い習わしてきたユダヤ人たちが、バビロニアに征服されてバビロンに連れて行かれる、バビロン捕囚ということを経験する中で、実は主という言葉の使われ方が微妙に変化をするということが起こります。というのも、エルサレムで自分たちだけで暮らしていたときには、ユダヤの人たちは当然主はお一人だけだ、神様お一人だけだと思って暮らしていたわけですが、捕虜とされて連れてかれた先のバビロンには、バビロニアやペルシャの文化があり、そしてまたユダヤ人たちはそこからさらに世界中に散らされて、ギリシャ人やローマ人たちがいる中でも生活をするようになるのですが、そういうバビロニアとかペルシャとかギリシャとかローマというのは全部ユダヤ人たちが全く思いもしなかった多神教の世界であるわけです。で、私たちが今暮らしている日本の社会も多神教の世界です。ユダヤ人たちにとっては主と呼ばれる神様はただお一人である。そしてその神様が油を注いで王として立ててくださる人間も一人だけです。ところが、バビロニアやペルシャやギリシャ、ローマといった多神教の世界では、社会の至るところにさまざまな神々が存在していて、それがそれぞれに私は主だと名乗っていたわけです。で、そういう外国の人から見ると、ユダヤの人たちがどんなに神様ただお一人の作り主がいるだけなのだと主張しても、それは自分たちの間にいるたくさんの神々の中の一つに過ぎないというふうに受け取られるようになります。しかし、ユダヤ人はもちろんそんなことは受け入れないわけです。この世界を作りになった本当の作り主である方、まことの主はただお一人だけだ、それ以外の神々というのは、これは人間の思いや願いが作り出した偶像であって、まことの主はただ一人だという理解がユダヤ人たちの間に強く広がるようになります。そして、そういう流れの中で、イエス様が主だという言葉、主イエスという言葉も、ただお一人の作り主である神様が私たちに与えてくださった誠の王であり救い主である方だというふうに信じられたわけです。で、これは例えば、使徒パウロがコリント教会にあった手紙、第一の手紙の8章5節と6節で言っていることから聞こえてきます。新約聖書の309ページです。309ページ、コリントの信徒への手紙1、8章の5節と6節をお読みします。現に多くの神々、多くの主がいると思われているように、たとえ天や地に神々と呼ばれる者がいても、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主、イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。神様は天地万物の作り主である。そして私たちを成り立たせてくださる唯一の方です。 そして主イエスもこの神様の御心に完全に従って十字架と復活の御業を果たしてくださり、この復活の主に伴われて生きていると信じるキリスト者たちを世の中に作り出してくださいました。だから私たちはこの主イエスによって存在しているのですという言い方がされているわけです。主イエスキリストを信じて生きる私たちキリスト者は主イエスによって初めて存在するようにされたのだ。パウロはコリント教会の人たちにそう教えているわけです。ところで世の中には多くの神々や主と呼ばれるような者たちがいるけれども、それらは本当のことを言うと皆偶像に過ぎない。本当の神は父なる神様お一人だけだし、その神様が私たちに与えてくださった主もイエス様一人だけだという信仰、初代教会のこういう信仰は教会の歴史の一番最初の頃にまだ存在していたローマ帝国の宗教とは激しく衝突する考え方でした。なぜならローマ帝国では皇帝こそが軍事力や経済力によって平和をもたらしてくれる守護者であり神である、そうされていたからです。本当の神は作り主ただお一人だけだという教えは人間であるローマ皇帝を神として拝まなければならない、そう教えるローマ帝国の宗教と真っ向からぶつかり合うものでした。帝国内にはローマ人だけが住んでいたのじゃなくていろんな民族が住んでいましたけれども、しかし多くの異民族たちはもともとが多神教の世界に生きていたためにローマ皇帝が神だと教えられても、それは自分たちがそれぞれに心を寄せている神々のついでにローマ皇帝にもちょっと頭を下げておくかということで住んでいたんです。だからそういう人たちにとってはローマの宗教とぶつかり合うなんてことはほとんどなかったわけですが、しかしキリスト者たちはパウロが言うようにまことの神はただお一人であり、その神様が私たちに与えてくださる主もただお一人だで、そう信じていたために、当時の世界の中で激しい弾圧と迫害を経験することになりました。それは今日キリスト者だと言い表すことで結婚や就職が差別されるようなこととは比較にならないほど厳しく激しいものだったんです。1世紀や2世紀のキリスト者たちの中にはただ一人の主を信じる信仰を捨てるようにと迫られて、その信仰を捨てなかったために野獣との格闘中に引き出されて食い殺される見せ物にされたり、火あぶりにされて命を落とす人が大勢いました。でそんなふうな厳しい経験をしなければならなかった当時の最初の頃のキリスト者たちにとって一体何が信仰を捨てずに最後まで信仰を持ち続ける支えになったんでしょうか。でそれはまさしく自分たちの主がイエス様だという確信だったんです。でこれは当時の人たちだけではありません。今日のこの日本の多神教の社会を生きている私たちにとっても主イエスキリストという言葉、つまりイエス様こそが私の主であり救い主なのだという信仰はどんな人生の苦境に置かれる際にも、また私たちが年を取ってついに死の床につかなくてはならない時にも真実の慰めであり救いであるんです。それはなぜか、私たちの主である方がただお一人の命の源である真の神様の御心に最後まで従順に従って歩んでくださったからです。イエス様が救い主だというのは神様と無関係に イエス様ご自分一人で救い主になったわけではありません。どんなに険しかろうと苦しかろうとつらかろうと、主イエスは常に神様の御心に従って生きるということだけをお求めになりました。でそのことは、例えばゲッセマネの園で主イエスが血の汗を流しながら祈られた祈りの言葉を思い出してもはっきりとわかると思います。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。主イエスは最後までご自身の利益や安楽さではなくて神様の救いのご計画に従って救い主としての御業を果たそうとして歩んでいかれました。十字架の上に赴かれて、そして私たちが神様に従おうとしない罪をすべてご自身の上に引き取ってくださり、そしてその引き取ったご自身が十字架の上で神様に打たれ苦しめられ亡くなられるということを通してその罪をすべて清算してくださった。でこのことを信じる者たちには神様との間に和解が訪れるようになったんです。主イエスという名前はそんなふうにイエス様がどこまでも神様に従って行かれたからこそ高く高く掲げられるというふうになっているんです。使徒パウロはフィリピの教会に書き送った手紙の中でこんなふうに語ります。フィリピの信徒への手紙2章8節から11節をお聞きします。新約聖書の363ページです。363ページ、フィリピの信徒への手紙の2章の8節から11節までをお読みします。イエス様はへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。あらゆる名に勝る名を神様がイエス様にお与えになったとここに言われていますが、この名前こそ主イエス・キリストという名前です。ですからその後に、こうしてすべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べるというふうに言われているわけです。私たちもイエス様のことを主イエスとか主イエス・キリストというふうにお呼びする場合がありますが、この名前が私たちの口に上るたびに、そこでは神様に従順に救いの御業にお使いになったイエス様が本当に人間の上にお立ちになる主だというふうに褒めたたえられているんです。この方こそが救い主なのだということが私たちが名前を語るたんびに述べ伝えられているんです。教会の最初の頃の歴史を生きた人たちはこの名前から勇気と力を与えられ、慰めを受けて地上の信仰生活を終わりまでたどっていくことができました。しかしそんなふうに聞かされると不思議に思う方がいらっしゃるかもしれません。どうして主イエス・キリストの名前がそんなふうに勇気や力を与えるのでしょうか。でそれは今日のローマの信徒への手紙の箇所に戻りますが、ここで口でイエスは主であると言い表すということの次に述べられていた出来事があるためなのです。 ローマの信徒への手紙の10章の9節です。口でイエスは主であると公に言い表し、その先ですが、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。主イエスが十字架の死から3日目に復活してよみがえられたということは、少なくともキリスト者の間ではよく知られています。しかし、この復活についてここに言われている言葉をよく注意して聞き取りたいんです。確かにイエスは復活なさったんですが、その復活についてここには、神がイエスを死者の中から復活させたというふうに言われているんです。この言い方の主語を注意して聞き取りたいんです。復活した主語はイエス様じゃなくて神様なんです。神様がイエス様を死者の中から起こされ、生きるようにしてくださったのだと言われています。ですから復活というのは、主イエスがご自身の中にもともと備わっている神の力を使って自分で生き返ったということではないんです。私たちの主であるイエス様は、どこまでも神様に信頼して死の中に赴いて行かれました。あとは神様が万事を益としてくださるに違いないのだ、そう信じて主イエスは十字架まで歩むご自身の救い主としての技を果たされたんです。そして神様はそういう主イエスの従順を認めてくださり、死者の中から高く引き上げてくださって、永遠のうちに生きる方としてくださり、主イエスキリストという名前を高く掲げてくださったのでした。初代のキリスト者たちは、そんな神様のなさりように力を与えられて、苦しい生活の中を歩んでいったんです。自分たちの主であるイエス様がどこまでも神様に信頼し、そして最後に神様がこのイエス様を永遠の命の中に復活させてくださっているように、今自分たちもこの地上の生活で命をいつか落とすに違いないけれども、しかし神様がそういう私たちをイエス様に連なるものとしてよみがえりの中に迎えてくださるんだ、そう信じたんです。私たちの信仰生活というのは、自分が生きている間にこの地上で全てのことをやりきってしまわなければいけないというのではありません。私たちが地上を生きるとき、さまざまに思うようにならないことや願ってもできないということはあり得るでしょう。でもそういう生活を歩んでいてもです、私たちは今日与えられている、自分が今果たすことができる務めを精一杯に果たせばそれでいいのです。主イエスもご自身に与えられた地上の生涯を、その終わりまで一歩一歩神様に信頼して歩んでゆかれ、そしてご自身が亡くなった後のことは神様に委ねられたんです。そうやって神様の救いの御業がこの地上に生じたのだと聖書は伝えています。私たちも神様に信頼して一歩一歩歩めばいいんです。特別なことを信仰者だからといってやらなくてもいいんです。信仰者だからなんか大きなことやらなきゃいけないんじゃないか、そんなことはありません。私たちはこの主である方に守られ、抱かれ、そして祈られ、覚えられて、それぞれに今日の生活を生きるものとされています。神様にどこまでも信頼して従順に生きてくださったイエス様が、私たちの主として私たちの生活に伴ってくださるんです。で、このイエス様の歩みが私たちのすべてを保護し、導き、持ち運んでくださいます。主イエスキリストが今日あなたと共に歩んでくださいます。そのことを心に信じ、口で言い表して 救われるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは本当にしばしば自分の願ったように生きることができずに、願わないあり方やまた心ならずも違った生き方をしてしまう時があることを思います。しかしそのような中で、たとえ自分が全てをやり遂げることができず自由にできないとしても、あなたがそのような私たちをご存じでいてくださり、そして主イエスキリストがあなたに信頼して与えられた日々の生活を懸命に生きて行かれたように、私たちもまた今日それぞれに与えられている生活を一生懸命たどることによって、あなたのご栄光を表すそのような一人一人とされることを信じます。どうか主イエスキリストに伴われているものとして、御言葉に励まされ慰めを与えられながら、私たちが日々なすべき技を心を込めて行うことができますように、どうか私たちがそれぞれにこの地上で与えられている働きに誠実に向き合い、そして主に慰められ励まされながら、そのことを一つ一つ行うものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。